FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日は静岡税務署の所長でいらっしゃいます深田義弘さんにお越しいただきました。深田さん、おはようございます。
おはようございます。
税務署と言いますと私たちも背筋がピーンとする思いでお迎えいたしましたけれど、実はアンケートを事前に頂戴してまして、こちらを拝見しましたら出身地が焼津市というところで一気に何か身近に勝手になってしまいました。
はい、ありがとうございます。
焼津のどのあたりのご出身なんですか？
元焼津は、焼津神社のすぐそば
になる。じゃあ、あの荒祭りに毎年出ていた？
そうですね、子供の頃は、
うん、
はい。
はあ、焼津っ子なんですね、はい、魂としては。で、いつ頃からその焼津っ子は税務に関するお仕事をしようと思われてたんですか？
いや、税務の仕事というよりは、高校卒業の時に、就職先を進路の先生に勧められてですね、もともと数字が好き、簿記会計等も面白くやっていたんで、
はい、
その道へということで税務の仕事を勧められて、まあ、こういう、調査だとかそういったところを全然意識せずにですね、うん、税務の仕事に足を踏み入れたというのが現実です。
そして今や昨年の7月からは静岡税務署の所長でいらっしゃいますけれども、
はい、
振り返ってその数字との人生いかがですか？
いや、好きなことをやってきたなという感じですね。うちのことは全部女房に任せて、
いい奥様で、
はい、単身赴任も長くやっておりましたので、自分の好きなことをやらせていただいてたという感じです。
天才的な数字のこう感覚をお持ちなんですね。
いえ、そんなことないです。
いや、もう毎年なんかこの時期になると私はいきなり数字が何か他の暗号のように見えてきたりするんですけど、ちゃんと数字っていうのは美しいもんなんですね。
そうですね、いろいろ研究していくと面白いものですね。
そんな深田さんが断捨離をなさっていたって伺ったんですけど、これ何かあったんですか？
昨年から始めたんですけども、今年で、42年定年退職になりますので、それに合わせてですね、
はい、
税務のいろいろ集めた本だとか、うん、そういったものをちょっと整理しようかなということで断捨離を始めてみました。
何か宝物はありましたか？
もうとっくに捨てたと思っていたレコードだとかですね、カセットテープが出てきたので、さすがにそれはちょっと断捨離できずに今もまだ取っといてあります、はい、
相当ありそうですね。
段ボール箱で2箱ぐらいあるんですかね。
そのカセットテープっていうと、そのね、多分深田さんの学生の頃でしょうか、深夜のラジオだったりとかエアチェックして聞いたりとか、 そんな感じでしょうか？
はい、そうですね、あの頃は中学高校ぐらいの時ですかね、短波のラジオ、結構ごっつい機械を、
大きいのでないと、ね、はい、入らないんですよね、
はい、で買って、まあ、友人とこうリクエストして誰の曲がかかっただとか、そういったものをよく聞いて、夜聞いていたのが思い出ですね。
じゃあここからまたそのカセットやレコードと付き合う時間は長くなりそうですね。
そうですね、なかなか捨てれなくて、今取っといてありますけど、
またじゃあお時間が、
カセットテープが聞けるかどうかが、
そうですね、お時間ができたらというところだと思いますが、はい、まあ今この時期と言いますと、また確定申告の時期です。今日はこれいろいろ私たち聞きたいことがあるもんですから、ぜひ質問にお答えいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さて、その確定申告なんですが、昨年もコロナ騒ぎがありまして時期が延びたりしてましたけれども、今年の場合はいつもの通りにやはり行われると思っていればよろしいですか？
現在のところは、法律通り、3月15日までということで決まっておりますので、例年通りの確定申告になるかと思います。
例年確定申告というとどのくらいの方がいらっしゃるんでしょうね。
所得税の確定申告を提出される人の人数は静岡県下では約65万人になります。
はい。
例年確定申告会場非常に混雑をしてですね、待ち時間も大変長くなっている状況で、混雑している時には、申告書を提出して会場を出るまでに約2時間ぐらいかかることも、ございます。
はい、私もそのうちの一人ですのでよく仲間と情報交換しておりますけれどもこのコロナ禍での確定申告となりますとやはり相当神経も使ってらっしゃるんでしょうね。
はい。まず確定申告会場の対策としてですね、
はい、
人がまあ密集しないようにソーシャルディスタンスを確保した会場レイアウトに今年は見直しをしております。会場内には手指消毒液を設置するとともにですね、こまめに換気だとか消毒を実施しております。またその会場の職員にはですね、マスクやフェイスシールドを着用して対応させるとともにですね、職員の日々の体調管理も徹底をさせていただいております。
対面ですしね、
はい、
特定多数の方が見えるわけですもんね。
はい。
これ行く方としては気をつけた方がいいところというのはあったら教えておいてください。
今年確定申告会場にお越しになる方に対してですね、
はい、
4つほどお願い事項がございます。
うん。
1つ目は確定申告会場に入場される際にですね、検温を実施させていただきます。
はい。
37.5 度以上の、発熱がある場合、あるいは、咳などの風邪の症状がある場合、
うん、
また検温にご協力をいただけない場合など、感染防止の観点から適切でないと判断した場合については入場をお断りさせていただきます。
うん。お互いのためですもんね。
はい。発熱等の症状がある方や体調の優れない方は無理をせずに後日改めて来場していただくようお願いをしたいと思います。
これ最低限のマナーですね。
はい。2つ目は会場ではマスクを常時着用していただき、
うん、
会場、入場入り口では手指消毒をお願いいたします。
はい、これもいつものことになりました。そして
3つ目は会場には申告される方お一人でお越しいただきますようお願いをいたします。
はい。
会場を要する等の理由でですね、複数でお越しになる場合においても必要最小限の人数でお越しをいただきたい。
うん。
よろしくお願いいたします。
はい。これも混雑をできるだけ避けるためということですね。
はい。4つ目は、
はい、
会場の感染防止の観点からですね、普段は用意してありますが、できるだけボールペンなどの、筆記用具やですね、
うん、
電卓などの計算用具についてご自身で、ご用意いただいて会場にお越しいただきたいと思います。
うん。そうですね、こういうものも持ち物として準備をしろということですね。
はい。
以上の4つ、それではしっかり私たちも守っていきたいと思います。また会場自身のレイアウトも3密を避けるために工夫なさっているようですね。
はい。会場レイアウトを見直した関係でですね、一度に入場できる方の数が、減少しますので、
うん、
令和2年分の確定申告においては、確定申告会場内の混雑緩和を図りつつ、来場者の皆様にスムーズに申告相談を行っていただけるよう、会場への入場には入場できる時間枠を指定された、入場整理券が必要となる仕組みを導入いたします。
これは入場整理券が出る、今もね、はい、美術館などの施設ではそういうことをやっているところがありますけれども、はい、これはしっかり私たち、ちゃんと分かっていないといけないですね。
はい。入場整理券については、うん、各会場で、当日配布を行いますが、
はい、
国税庁、LINE 公式アカウントを通じてですね、オンライン事前発行も、行っています。
それをやっとくといいですね。LINE で予約、どんな風にすればいいですか？
オンラインで事前発行するには、まず、国税庁 LINE 公式アカウントを友達追加していただき、
国税庁と友達になります。
はい。その上で、国税庁 LINE 公式アカウントの トークの画面にある、相談を申し込むボタンを押していただくと、うん、事前発行の手続きが行えるようになります。
あ、とても簡単ですね。はい、じゃあまず LINE で国税庁と友達になって、そしてトーク画面の相談を申し込むボタンを押しておく。これで事前の予約ができて、当日スムースに待つ時間も少なく、提出することができるということになりそうですね。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡税務署署長深田義弘さんにお話を伺っています。深田さん、確定申告もなるほど十分な準備をしてくださっているというのがよく分かったんですけども、今年はとにかくまず事前の申し込みをしたり、あるいは当日会場でもその整理券をいただくことができる、そういう方法で3密も避けられるというお話まで伺いましたけれど、その他何かやってくださっていることはあるんでしょうか。
はい、確定申告会場に当日来られる方の混雑緩和として、入場整理券や LINE によるオンライン事前発行などの対策をしていくのですが、はい、密を避ける、ためにですね、会場レイアウトを変更した関係上、どうしても1日に入場できる人数が従来よりも少なくなってしまいますので、今年の確定申告では非公的年金を受給されている方や、はい、令和2年中に住宅を取得して入居し、新たに住宅ローン控除の適用を受けられる方を主な対象としてですね、2月の16日より前に、申告相談をお受けすることとしております。
確定申告ってね、いくつかありますのでね、はい、目的が。じゃあ公的年金を受給されている方、それから令和2年中に住宅を取得して住宅ローン控除の適用を受けられる方などは、もうその前から OK、はい、いつ頃からどうすればいいですか。
特にですね、静岡市にお住まいの方については、静岡税務署と、清水税務署合同でですね、はい、2月の8日の月曜日から2月の15日までの月曜日、うんうん、2月の11日については建国記念日ですのでお休みをいただきますが、はい、この間でですね、ツインメッセ静岡において年金説明会と住宅借入れ金等特別控除の説明会を、開催をさせていただきます。
割と難しいですもんね、やったことないとわからないですもんね。ここでそれじゃしっかりお話伺えばちゃんと提出できそうですね。
はい、年金の受給者で確定申告が必要な方や、うん、新たに住宅ローンの、控除の適用を受ける方で、もうちょっと申告の仕方がわからないという方も、この期間に、ツインメッセ静岡までお越しいただければと思います。
はい、これ新たに住宅ローンの控除を受ける場合っていうのは何か必要なものってありましたっけ。
新たに住宅ローン控除を受ける方は、住民票の写しや、登記事項証明書など必要な書類が多くございます。事前に、国税局、名古屋国税局のホームページをご覧いただくか、所轄の税務署までお電話でお問い合わせをください。
そうですね、ちゃんと必要なものをちゃんと用意してそれから行くと一番いいですね。これ何か事前に申し込みをしといた方がいいですか。
先ほど説明しました LINE による入場整理券のオンライン事前発行も10日前から、受付が可能となります。来場される際には入場整理券の事前発行をご利用ください。
あ、10日前からできるんですか。
はい、
じゃあ少し余裕を持って自分で計画を立てることができますね。はい、これ10日前からいつぐらいまで受け付けてくれるんでしょうか。
受付はですね、2日前で締め切りとなりますので、入場整理券の2日前、早めに手続きの方をお願いします。
そうですね。しっかりと自分でちゃんと予定を立てて、はい、事前に申し込みをしておくっていうことが良さそうです。さて、その税務署、それからツインメッセ静岡っていうといつもの会場というふうに私たちも覚えているんですけれど、申告の相談ができるところって他にもあるんでしょうか。
はい。申告相談は税務署やツインメッセ静岡といった 税務署が開設する外部会場のほかに税理士による無料税務相談所で相談して申告をすることができます。静岡市内では静岡県、産業経済会館、
はい、
JA 静岡、わらしな支店、ツインメッセ静岡、静岡市清水産業情報プラザ、
うん、
JA 静岡市長田支店、美穂生涯学習交流館の計6カ所で無料税務相談所が開設されています。
これは誰でも相談に行っていいんでしょうか？
基本的には中小の、個人事業主の主の方に限ります。開催日や開催時間など詳しくは名古屋国税局のホームページをご覧いただくか、1月末に、配布される予定の静岡市の広報誌静岡気分2月号をご覧いただければと思います。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡税務署署長深田義弘さんにお話を伺っています。深田さん、とはいえ感染リスクを考えると会場に行かずに自宅で申告書を作成するという方も増えているんではないでしょうかね。
はい、国税庁ホームページの確定申告作成コーナーで申告書を作成することができます。
はい、
画面の案内に従って金額等を入力していただければ自分で計算しなくてもすべて自動で計算されます。混雑する会場に出向くことなく24時間平日も土日も都合の良い時間に申告書が作成できますので、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するためにもぜひご自宅から申告できる e-tax をご利用いただきたいと思います。
これもう年々増えてらっしゃるんじゃないですかね、 e-tax でっていう方も。
はい、
特にこれからデジタル庁なども出てきますとますます増えそうですね。
そうですね。
はい、わからないところがあったっていうのはこれ書いてると毎年出てきたりするんですけど、会場に行かずに相談できる方法なんていうのもあるんでしょうか？
はい、国税に関する一般的なご相談については名古屋国税局に設置された電話相談センターにおいてお答えをしています。所轄の税務署の電話番号に、お電話をかけていただくと自動音声案内が流れますので、案内に従って0番を選択してください。電話の受付は平日、月曜日から金曜日の8時半から17時までとなっております。おかけ間違いのないようお願いをいたします。
はい、これも電話番号それではきちんと確認して、それでじゃあ自動音声案内である程度分かることは答えてくれるということになりますか？
自動音声案内は案内をこう区分するだけです、ね、
あ、なるほど、はい、その先は出てくださるということなんですね。
はい、
そこから国税局の職員の方が出て答えてください。
はい、
これは安心ですね。その他ありますか？
その他、e-tax の事前準備や申告書の策定手順については YouTube の、国税庁動画チャンネルに動画でもご案内をしています。
YouTube にもありますか？なるほど。
国税庁ホームページに、令和2年分確定申告特集のページがあり、その中にある、動画で見る確定申告をクリックしていただくと動画の一覧が表示されますので、
は
い、ぜひ一度ご覧いただきたいと思います。
なんかね、難しいとか硬いとかって勝手なイメージ持ってましたけれども、ものすごく分かりやすくいろんな方法を取ってくださってるんですね。
動画で、ご案内をしていますので分かりやすく、できていると思います。
そうですね、はい、しかも YouTube でしたら皆さんよくご存知ですしね。はい、動画だったらより一層分かりやすいかと思います。さあ、そうやって出来上がった申告書ですけれど、提出にはどのようにすればよろしいでしょうか？
はい、国税庁ホームページで、確定申告作成コーナー、で申告書を作成した後、申告書を e-tax で電子送信するには2つの方法があります。 一つはマイナンバーカードを利用する方法です。マイナンバーカードをお持ちの方はぜひ、マイナンバーカードを使って、うん、e-tax、送信にチャレンジしてみてください。
これね、昨年マイナポイントなんていうのが出て、はい、結構大勢の方が申請したみたいですもんね。どうすればいいですか？
マイナンバーカードを使って e-tax 送信するには、IC カードリーダーライターで、マイナンバーカードを読み取るか、マイナンバーカードを読み取りに対応したスマートフォンが必要となります。
はあ、スマホか、IC カードリーダーライター、これどちらかがあればできるっていうことなんですね。
はい。
でこのマイナンバーカード持っていないっていう方もまだいらっしゃいますけれども、どうしましょうか？
はい、マイナンバーカードをお持ちでない方や、対応機種をお持ちでない方でも、事前に税務署で発行した ID とパスワードがあれば、パソコンやスマートフォンから e-tax 送信することができます。
おお、税務署からの ID とパスワード？
はい、
はい。
昨年以前にですね、確定申告会場に来場して確定申告書を作成された方のほとんどは、すでに ID、パスワードをお持ちになっていると思います。確定申告会場で交付された書類の中でご確認いただいて、うん、重要書類 ID、PW と書かれた ID、パスワード方式の届出完了通知書を探してみてください。
おうおう、ちょっとこれはそれでは発掘しないといけないですね。重要書類 ID、PW、パスワードってことですね。
はい、
これを探してみるんですね。はい。通知書もし見つからなかったらどうすればいいですか？
ID、パスワードの発行を受けるには、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署までお越しいただきたいと思います。
じゃあ免許証などでいいですかね。
はい、
はい、でこれで、近くの税務署まで、静岡税務署に例えば足を運べばよろしいですか？
はい、お願いします。
じゃあこれで、静岡税務署に行って ID パスワードの発行も受けることができたというところまで来ましたら、どうしましょうか？
これまでに説明したように e-tax 送信にはマイナンバーカードや ID パスワードのいずれかが必要になります。
うん、
いずれもお持ちでない方はご自宅の、プリンターやコンビニエンスストアのプリントサービスをご利用するなど、確定申告書を紙に印刷していただき、所轄の税務署まで郵送していただければと思います。
今まで通りの方法ということですね。
はい、
自分でプリントアウトして郵送すればいいってことですね。
はい、
ただそうすると、ネット上でやった場合というのは計算を自動にやってくれるので大変楽だということですね。はい、なるほど、これはいい方法を教えていただいているところです。FM ファイ日曜サロン、今日は静岡税務署署長深田義弘さんにお話を伺っています。深田さん、まあ、いろんな方法でこちらを出すことができる、とても便利なんですけど、税務署の方はなかなか大変ですね、受け取る方法はね。まあ、これできるだけ抜けのないように私たちも頑張って申告しなきゃという気持ちがますますちゃんと湧いてきました。
はい、
とはいえまだまだパソコンをお持ちでないという方がいらっしゃったりしますけれども、スマホだったらお持ちの方かなり増えているようなんですけど、スマホで申告っていうのもできるんですか？
はい、スマホでの申告も2年前から、スマホ専用画面を設けてですね、スマートフォンでも入力がしやすいように年々、改良が加えられております。また、IC カードリーダーライターをお持ちで、なくてもタブレット端末やマイナンバーカード、読み取り対応のスマートフォンがあれば、これらを連動させて、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取り、タブレット端末の大きな画面で申告書を作成して e-tax を送信するといった方法が新たに、可能となりました。
や、随分便利になったんですね、はい、まあ、確かにスマホの画面だとちょっと小さいなっていう時もありますから、だったらタブレットで、これ連動させればちょっとね大きめに見えますのでやりやすいってことになるんですね、はい、まあ、今年の場合はそれでは確定申告する方は、ご自身の所得税だけではなくって住宅で関連であるとか年金などを受け取りの方は事前にお話ができるということと、どちらにせよ、さらに事前に、入場するための申し込みをしておくことができる、はい、10日前からできるというようなこと、まあ相談するところもたくさんあるしやる方法もたくさんあるということがね分かってきましたので、なんか少し気が楽になってやる気が湧いてきました。
ありがとうございます
もし、そんな深田さんから現在ラジオお聞きの方に、今年についてのメッセージなどありましたらぜひまたお願いします。
はい、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、ご自宅からパソコンやスマートフォンで申告書を作成していただくが一番便利で安心です。確定申告作成コーナーも年々改良を加え、かなり使い勝手が良くなってきております。今一度国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーをご覧になっていただいて、ぜひ自宅から e-tax にチャレンジをしていただきたいと思います。
あ、そうですね。そして深田所長をはじめ税務署の皆さんもぜひ健康には十分ご注意なさって、大変なお仕事ですけれどもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡税務署所長深田義弘さんに大切なお話いっぱい伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。